皆さんおはようございます、先月は2週続けて、よその教会を訪ねる機会がありました、8月11日に訪問した長野県松本市の教会では、2週目でしたけれども聖餐に預かることができました。また礼拝後にはアイスコーヒーが振る舞われていました。初めてこの松本盆地を猛暑の際に訪ねた者にとってオアシスのような冷たい飲み物をいただくことができました。もてなしを受けることができました。18日には毎年訪問している秋田県男鹿市にある脇本教会を訪ねました。今年の男鹿市は台風10号の通過直後のフェーン現象で松本市同様に猛暑でした。東京の酷暑から逃れるために8月の2週目、3週目を長野に秋田へと秘書に行くつもりで計画してたんですけど、見事に期待外れとなってしまいました。長野のこと、松本のことを聞いて、安曇野とか上高地とか乗鞍と聞いただけで、ああ、涼しいところに行けるんだろうなと思ったんですけど、現地の人は夏には来ないようにって言われました。暑いところです。けれどもそれぞれの教会におけるもてなしや食卓の交わりはこの来訪者を何かほっとさせる爽やかな涼しさを与えるものでした。特に秋田の男鹿市にある脇本教会の持ち寄り昼食会では、地元の日本海で取れたばかりのサザエや珍しい、今回初めて食べましたけどギバサ、秋田の方ではエバサというようですけど、海藻からが入ったですね、お味噌汁をいただきました。旬の野菜がたくさん、用意され、肉が嫌いな方にとっては本当に美味しいというか素晴らしい海鮮と野菜だけ、野菜尽くしの、昼食会でした。教会における信頼会社への配慮や礼拝の後に、教会で行われるこの食卓の交わりを持つ大切さをですね、改めて考えさせられました。新約聖書の福音書には食事の場面がよく登場します。シエスは交渉外の働きの中で社会的に地位が高いとみなされていたユダヤ教の指導者たちから、また身分が低いどころかユダヤ教の中では汚れたものとして見下されていた主税人や罪人たちに至るまで多様な階層の人々と一緒に食事をされていました。さまざまな人々の食事の機会を大切にシエスはされていました。招かれれば誰の家でも進んで食卓の交わりを持っています。そして必ずその食卓で大切な教えを語られていました。ルカの福音書14章7節から14節では食卓の交わりにおけるエチケットについて具体的に教えています。教会の交わりにおいて、また私たちの家庭における食卓の交わりにおいて、どのようなエチケットが聖書から期待されているのか、今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐み深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたがこの第二礼拝に私たち一人一人を招いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたがそれぞれの心の魂の必要を誰よりもよくご存知です。それぞれにふさわしい御言葉を、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが私たち一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主どうぞ、またこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解けばすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。 今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ルカの福音書14章1節、そして7節から14節を見てまいります。お開きください。ルカの福音書この14章に記されている食卓の交わりは、ユダヤ教の指導者たちの指導者の家での出来事でした。もう一度一節読みします。ある安息日のことをイエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていた。ルカの福音書7章ではパリサイ人の家に招かれた主イエスを求めて招かれざる客として突然入ってきた罪深い女性を主イエスが許した出来事が記されています。また11章を見るとやはりパリサイ人から招待を受けた主イエスが食事の際に身を清めなかったことに驚いたパリサイ人たちから非難された記事が記されています。当時のパリサイ人をはじめユダヤ教の指導者たちは決して友好的な動機から主イエスを食事に招いたわけではありませんでした。むしろ主イエスの教えに対して敵対的な動機から悪意を持って主イエスを貶めるために食事に招いていたようです。ですから食事の席に着いたパリサイ人の人たちはじっとイエスを見つめていたと新約訳では訳されています。また教会教条訳ではイエスの様子を伺っていた、このように記されています。イエスの言うことを行うことを一つ一つを批判的に彼らは見ていました。このようなパリサイ人に対して主イエスご自身も彼らの態度を注意深く観察していたようです。今朝は2節6節の箇所を飛ばしますので7節9節を読みします。イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人を見てこの人に席を譲ってやってください、譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。当時のこの古代中近東の文化の中において、または古代ギリシャ哲学者プラトンの活躍した時代に見られるように、食卓の交わりの中で大切な教えについて哲学をする、または議論や討論する習慣がありました。このことをですね、現代の言葉ではシンポジウムという言葉を使って表しています。シンポジウム、皆さんの中にもそれぞれの専門分野でシンポジウム、何らかのシンポジウムに参加されたことがあると思います。シンポジウムとはいろんなテーマについて研究者が集い発案したり、司会者を通して参加者が討論したり意見交換をする場所です。古代中近東や古代ギリシャ文化ではシンポシアと呼ばれていました。またはシンポシオンと言いますけど、共演、この宴席で同じ食卓を囲む者が飲んだり食べたりしながら話し合う習慣がありました。ルカの福音書の食事の席でどのような食べ物が出されたのか、この食事のメニューについての詳細は一切記されていません。けれどもその食事の席で語られた主イエスの大切な教えが記されています。家族や仲間が集いおいしいものを食べるだけがこのシンポシアの目的ではなくて、飲んだり食べたりしながら大切な教えに聞き入り、この討論するまたは分かち合う場としての共演だったようです。この古代の習慣を理解していれば、福音書に記されている、特にこのルカの福音書に記されている食卓の交わりの席で、主イエスの大切な教えが 何回もなされていることがよく理解できます。ちなみに現在のギリシャ観光のツアーの中でも、このシンポシア、シンポシオンを体験できる古代ギリシャ料理を食べるツアーが、あるようです。私たちはですね、現代の私たちは食卓っていうと、このテーブルがあって椅子を想像します。また次のスライドお願いします。また最後の晩餐のイメージも、テーブルに椅子に座って真ん中に主イエスがおられて、弟子たちが両脇に座っている、そういう姿を想像しますけど、この絵が多分その当時の姿に近い U 字型のテーブルに主が真ん中に座っておられて、弟子たちが左右に座っている。そして椅子ではない、床に腰掛けてっていうか、まあくつろいでですね、寝椅子のような感じでイエスに寄りかかる、または隣人に寄りかかって飲んだり食べたりしている、そういう姿が古代中近東のこの食卓の席であったことが想像できます。招かれたパリサイ人の家に集う人々の様子を注意深く観察した後で、主イエスが語られたことは、結婚の披露宴に招かれた際の心得というのか、エチケットについてでした。結婚披露宴ということを考えるときにですね、現代の私たちは一般的にはホテルや式場で行われているこの披露宴を想像することができます。その場合、もう招かれる人は決まってますし、座る場所も式場指導ですから決まってます。新郎新婦を前にして、この神座につくっていうのはどういう人たちでしょうか。披露宴に招かれて神座につくのは、新郎新婦の学生時代の恩師や友人、会社関係者か、新郎新婦に一番近いこの前の方の神座に座ります。そして家族や親戚は末席というんでしょうか、下座と言ったらいいのか、下座というのか、一番後ろの方に離れて座っています。私が、名の結婚式を出席したときですね、牧師として出席しましたから、多分神座に一番、新郎新婦に一番近いところを座れるかなと思ったんですけど、親戚、おじに当たるので末席に座ることになりました。はっきりしてましたね。もし座る場所が決まってない場合、自由にどうぞ披露宴に来て自由にどこでも座ってくださいって言った時は、皆さんどこに座りますか。やっぱし新郎新婦一目見たいから近いところに座りたいと思いますよね。で、自分こそが一番新郎新婦よく知っている、一番近い関係、大切にされて招かれたんだから一番近くに座ろうとします。自信を持ってこの神座に座ると、自分よりもはるかに関係の深い大切な人が、ゲストが招かれていて、この一番近い席を譲ってくださいということになります。恥ずかしい思いをすることになりかねません。恥をかかないためにも、最初から謙遜になること、まず招かれたことを感謝して、新郎新婦の一番近くに行きたいんだけども、他の人に行ってもらおう、自分は一番末席、奥の後ろの方に座っていよう、そうすれば最初からこの末席についていれば恥をかかなくても済みます。10節を続けてお読みします。招かれたなら末席に行って座りなさい、そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。この十節の言葉、皆さんの中にも体験されたことがあるかもしれません。仕事でよく飛行機に乗る方、普段はビジネスクラスでゆったりと旅行する、でも自分がプライベートで旅行するときに、エコノミーのしかも50何番、56番とか奥の方に座っててですね、いきなりフライトアテンダントが来て、今日オーバーブッキングしてしまいましたから、申し訳ないんですけど席を変わってもらえますか。もうすぐ心で、あ、やったどうぞビジネスクラスで行ってください。 その時の喜びと優越感って分かりますか？エコノミーのクラスをやったすいません、私は前に行きます、喜んで前に座るわけですね。そういう喜びがあります。イエスは続けてこう言いました。逆説的な教えです。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。主イエスの例え話にある婚礼の披露宴は、食事、食卓と同様に神の国の食卓を表している大切な表現です。婚礼の披露宴に招かれた者に対する心がけ、エチケットは、招いてくださった方に対して自分自身を低くすること、すなわち謙遜になることを教えています。そして主イエスの逆説的なこの格言の約束は、自分をへり下って謙遜して低くする者は必ず神の恵みにより高くされるという約束の言葉です。神の国の食卓に招かれている者は自分自身の罪や弱さを謙虚に素直に認め、招いてくださる神に対してへり下り、自分を低くして末席に座ろうとするときに、神の驚くべき恵みによって高くされ、神の近くに座ることが許されます。この世の原理は、この世の常識は、力あるもの、身分の高いもの、富んでいるものが、パリサイ人のように当たり前にこの神座に着こうとします。けれども、神の国の食卓の原理は、あくまでも招いてくださる神の恵みによる恩恵を受け、招待であることを認識して末席に座ることを主イエスは教えています。続く12節をお読みします。12節、イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞いなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しすることがないようにするためです。今度は、自分が昼食や夕食を振る舞うときの心構え、エチケットについてイエスは、自分を招いてくださったパリサイ人たちに対して語っています。誰を招待してはならないのか、誰を招待すべきなのか、神の国の食卓への招きの対象はどのような人々なのか、主イエスはご自分を食事に招いてくれたパリサイ人に向けて話しています。自分たちと親しい関係にあるこの友人、兄弟、親族、そして近所の金持ちを招けば、当然お礼として今度は自分が彼らから招かれること、またはお礼の品をもらうことを期待することができます。招待の恩返しが期待できるものを招くのではなくて、社会的に身分の低いもの、経済的に困窮しているもの、さまざまな必要を覚えているものを招きなさいと教えています。動機についてイエスは、正しい動機について語っています。続く13節14節を読みします。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるのです。ルカの福音書、ルカ伝、ルカの福音書、そして使徒の働きを合わせてルカ伝と呼ぶ人がいますけれども、この14章までの文脈を振り返るとき、ぜひ皆さんルカの福音書を5章から通してですね、14章まで読んでいただきたいと思います。私たちが食事で招待すべき人々は誰なのかということがはっきりと分かります。誰を招いたらいいのか、そして誰が神の国の食卓に招かれているのか明確に理解できます。ルカの福音書5章では、主イエスから私についてきなさい 招かれた主税人レビが催した宴会について記されています。食事の席です。その主税人はシエスに対する感謝を表すために盛大なもてなしをシエスのために開きました。その際に招かれた者は社会的に見下されていた同僚の主税人や罪人たちでした。またルカの福音書5章から先に進んで7章を見ますと、そこにはファリサイ人の家の食卓に疲れたシエスの前に決して招待したパリサイ人からは決して招かれることのない罪深い女性が紛れ込んできます。この女性は香油の壺を持ってシエスの足に香油を塗るためにやってきました。ルカの福音書12章では目を覚まして主の帰りを忠実に待ち望んでいたしもべたちは、なんと帰ってきた主人から食事のもてなしを受けたことが記されています。このことは14章の14節の義人の復活の時にお返しを受けるのです、この約束の言葉に通ずる箇所です。そして、一つ前の13章22節から30節においては、へりくだって狭い門から入ることを勧められた後で、神の国でのこの宴会の席に着く者は、神の国の食卓に着く者は、最初に神から招かれていたイスラエルの民や預言者たちだけではなくて、ユダヤ人たちから当時見下されていた異邦人たちが東西南北からこの広範囲から招かれて神の国の食卓についている様子が記されています。そしてこの13章の30節でシエスはこのような格言を語っています。後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのです。神の恵みにより神の国の食卓に招かれている者が食事に招く際にどのような人々を招くべきか、もてなすべきか、このルカの福音書5章から13章までの文脈を確認することで、ルカの福音書のこの特徴の一つである食卓の交わり、神の国の食卓におけるエチケットについて正しく理解することができます。今朝9月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を分かち合います。シエスが定められたこの主の食卓、主の晩餐を前にして、ルカの福音書から食卓のエチケットについて学ぶことができたのは、なんとふさわしいタイミングだったと思います。聖餐に入る前に今朝の御言葉への応答として3つのことをお勧めしたいと思います。まず第一に、すべてのものが神の国の食卓に招かれているということ。シエスはその交渉外の働きの中で食卓の交わりを大切な教えの機会として用いられました。主を敵対するパリサイ人の家にも進んで出向き、食卓の交わりを通して身分の高いパリサイ人も、社会的階層の底辺にいた弱者や異邦人、すべてのものが神の国の食卓に招かれていることを教えました。5章の32節では、シエスはこのように宣言されています。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。自分は大丈夫。自分には何の問題もない。自信を持って自分は正しいと思っている人ではなくて、自分自身の弱さを認識し、そして自分自身の罪を自覚し、素直に神の前にへりくだり、罪を悔い改める者は誰でも神の食卓に招かれ、そしてその食卓に着くことができます。私たちが教会の交わりに招くべき方が、まだ神の国の食卓に招かれることを知らないすべての方々が対象になると思います。私たちの家族であれ、友人であれ、会社の同僚であれ、学校のクラスメートであれ、近所のお金持ちであれ、主の食卓を共に分かち合えるように招き、もてなし、主の招きに応答できるように共に祈っていきたいと思います。主の前にへりくだって聖餐に心を向けたいと思います。 2番目に教会における食卓の交わりを大切にしていきたい、食べることを飲むことをこの教会も大切にしていきたいと思います。冒頭でお話した長野の教会または秋田の教会のもてなしに習い、私たちの教会でも率先して新しくまたは久しぶりに来られた方をもてなし、食事の交わりに参加することに努めていきたいと思います。今月15日第3週目になりますけど、みんなで楽しく昼食会が持たれます。今年4月から教会に新しくなられた方、また、今月この教会を去っていく方の歓送迎会にしたいと思いますけど、積極的に参加することをお勧めしたいと思います。また今朝の礼拝の後で普段あまり話したことのない方や家に帰っても一人で食事を済ませる方を招いて昼食を共にすることも食卓の交わりのエチケットを実践することになると思います。来年この教会の北側隣接に新館教育館が完成すれば、もっと教会で礼拝の後または礼拝の間にこの食事の交わり、食卓の交わりが頻繁に行われることを願っています。先週も施設管理委員会がありましたけど、台所のことで厨房のことでみんなが一生懸命時間をかけて知恵を出し合っていました。いい厨房を作ればたくさんの人においしい料理を提供することができる。この教会は礼拝が3つありますけど、もう一つの特徴は来年になったらば台所が厨房が2つある教会、胃袋の大きな教会、たくさんの胃袋を満たす、おいしいものを飲んだり食べたりする大切な教会の習慣だと思います。もっと教会でこの礼拝後にまた教会生活の中で食卓の交わりが頻繁に行われることを願っています。3番目に最後に、私たちは主イエスの究極的なこの謙遜の模範に習うことをこの聖餐の時に心に留めたいと思います。新約聖書のフィリピ人の手紙の2章、5節から9節を最後に読みします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられたと考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死まで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。自分を低くして、謙遜になるときに神が必ず高く上げてくださる。この主イエスの究極的な模範に習っていきたいと思います。お祈りいたします。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に対し敵対し、へりくだる者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。恵み深く憐れみ深い天の地なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。今朝、聖餐の時をこれより分かち合います。今、それぞれがあなたの食卓、神の国の食卓に招かれていることを確認しました。主よ、どうぞそれぞれがあなたの前にへりくだり、それぞれのうちをよく心を吟味し、あなたの御前に進んでいることができるように整えてください。すでにあなたを信じ受け入れているものにあっては、それぞれの弱さを、罪を告白し、この聖餐に預かることができますよ。何よりもあなたご自身がこの謙遜の模範を示してくださったことを心に留め、あなたの十字架を通して罪が許され、生まれ変わり、あなたに似たものと変えられていることを覚え、感謝を持って聖餐に臨むことができるように助けてください。まだあなたを救い主として信じ受け入れていない方々にあって、 同じように神の国の食卓に招かれていることを確認し、あなたのもとにへり下り、それぞれが罪を告白し、悔い改め、信仰を告白して、洗礼を受け、この聖餐に共に預かることができるように、あなたが導いてください。主よ、どうぞ続けてこの教会、あなたの体である教会をあなたが祝福し、食べること、飲むこと、そしてあなたの御言葉を分かち合うことを続けて実践していくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにお委ねして、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。